おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
不思議なタイトルがついておりますが、海彦山彦の山彦だと思ってください。その山彦の方の系譜を引くマタギですね。
はい、
マタギの方のお話でもしてみようかと、うん、最近妙にこのマタギ本ってのが一角を占めてるんですよ。
そうですか。
うん。その中から2冊ございましてですね、マタギ奇談、工藤孝夫さんという方がお書きになった本でありまして、山で漁をやるマタギの方々の不思議な話を集めたという、うん、山と警告者から出ておりまして、もう1冊がマタギ聞き書き、マタギの方から様々聞いた話をそのまま写したという武藤哲丈さん、川出書房。これ2冊足し合わせて、まあ、マタギという仕事が分かりにくい方もいらっしゃいますでしょうから。
はい。
昔から奥山に一人あるいは集団で入って、狩猟の技で熊、猿、イノシシ、ウサギを、その、狩る山岳農民のことでありますね。
はい。
これは場所は青森から八甲田で生きた青森マタギと、それから奥羽山脈あたりに分け入って生活した秋田マタギの聞き書き記録。それを面白そうなとこだけ武田さんが抜いてきました。
はい。
宮沢賢治のなめとこ山の熊の話とか知らない？
それ知らないです。
悲しくていいよ。これは岩手県の山奥にいた種が山だっけかな？なんかその、つまり岩手の山にいた熊取の小十郎という、マタギがいるんだけど、熊を毎年取ってるうちに、
はい、
母子で話す熊の声がわかるようになるんだけど、生活のためにどうしても熊を殺さなきゃいけない。ある日のこと、熊に鉄砲を向けると熊が話しかけてきて、小十郎よ、俺は間もなく死ぬ。バカいわ、撃たないでくれ。で、撃たれてしまう熊と小十郎の間に情が通い合って、その、子連れの熊を撃とうとした時に、生活のために、一頭の熊から頭を割られて小十郎が死んじゃう。
へ
ー。で、小十郎はそのままへたり込んで一気耐える。それが遠くから見ると、まるでイスラム教徒の人がお祈りをするようでありましたって、賢治が書いてる。これ投げてくんのよ。とにかく、マタギという、まあ、ほとんど絶滅した。まだやってらっしゃる方いるのかな？いるかもしれない。ごめんなさい。その、かつてはもう主流だったらしい。山岳農民たちが冬の稼ぎとしてマタギをやるというね。肉、皮、内臓などを売って、生計を立てるという。こういう一群の方がいなくなったもんだから、今ね、熊があっちこっちでという。この本の中にマタギの人の写真が載ってるんだけど、ほとんど忍者みたい。雪の中の忍者みたい。格好が。こう寒さ対策で、ホウカムリとかして、村田銃つって、筒の長い銃を持ってる。別の人は、槍で突き殺すっていうマタギの方もいらっしゃるそうで、足元は、漢字を履いているという。非常に生々しい話なんですけど、このマタギという職業の、その農民たちが、一種信仰として山には山の神っていう神様がいて、みんな山の神を信仰している。そんなアホなとか思うでしょ。でも私ね、ほら、かな、渓流釣りやるじゃん。
はい。
師匠がね、永井さんっていう人なの。私は年若ですけど、永井師匠って呼んでるんです。
はい。
この人がね、渓流釣りの、その、指導を私にしながら、フライフィッシングですけど、真顔で話したことがある。渓流釣りに行って、不慮の出来事に出会う時がある。
うん、
お昼ご飯にしようと思って、握り飯を目の前に置いて、メガネをいじってたんだって。
はい、
目線をふっと戻したら握り飯がないんだって。それから、ハサミがあったとき、そのハサミだけがないんだ。さっきしまったところを探っても。そんなときに、長井師匠がいつもやることは、山の神がいたずらしてると思って、
はい、
ズボンを脱いで、チンチンを見せて、 ぐるっと一周を見渡すんだって。
はい。
そしてまた元の場所に座るんだって。
うん、
あるって。
別にズボン脱ぐ必要はないんじゃないですか。
ですね、脱がないとダメなんです。
なんで。
この山の神というのは実は女性でしてね。
ほ
ー。で、あんまり器量のいい方じゃない。ですから、サービスしてチンチン出すと、いたずらで隠したものを出してくださる。こういう話があるんです。
はい、
それを私は永井首相から聞いてたんですよ。
はい、
永井首相は、またぎの人たちの伝説をそのまま信じたんだって。うん、そんな話はあるのかなと思いつつめくった本でございますけども、まあ、これがなかなか面白ございました。つかみでございますね。明日からでございます。